今日はルカの福音書第3章18節から38節です。このところには主イエスの受洗のことが語られています。18節を見ますと、ヨハネは人々に福音を伝えたとあります。ヨハネの大きな働きはヨルダン川で洗礼を授けるということであったわけです。しかし聖書には明確に福音を伝えた。福音とは何か。イエス・キリストが私たちを罪の滅びの中から救ってくださるということであるわけです。そしてそれはキリストの十字架、そしてよみがえりによって私たちの罪が許され、また新しい命を与えていただくことができる。バプテスマのヨハネはまさにこのキリストを伝えるということを全うした人物であるわけです。そしてまた彼の成したことで、このところに記されていることは、この19節のところに領主ヘロデのことが出てきています。彼のしたことは、この兄弟の妻ヘロデアのことというのが出てくるわけです。ヘロデアは兄弟フィリポの妻であったわけですが、なんとこのヘロデはこのヘロデアを奪うということをしたわけです。言うなればこれはもう姦淫の罪であったわけです。それを19節を見ると、このヨハネに非難された。おそらくは他の人たちは領主というその立場をこの考えて誰も言うことはできなかった。しかしヨハネはそれはもう罪であるということを指摘したわけです。そして20節を見るならば、もう一つ悪事を加え、ヨハネを牢に閉じ込めたとあるわけですけれども、やがてはこのヨハネは首をはねられるというような、もうとんでもないことになってしまう。まさにヘロデは悪に悪を重ねるような人間であったわけです。その恐ろしさは何かというと、罪がわからないということであるわけです。姦淫の罪を犯し、そしてさらには殺人の罪を犯していく。私たちに神様はやはり警告されるのではないかと思います。その罪の恐ろしさ、やがてはその罪は滅びへと向かわせていくものとなるわけです。ですからヨハネは悔い改めよう、その悔い改めを進めていった。そして彼は妥協しなかった。どのようなこの世の権力力があっても、罪は罪ということを彼ははっきりと指摘していったということであるわけです。そしてそういう中で、なんとイエス様は21節を見るとバプテスマを受けられたとあるわけです。じゃあイエス様は罪を犯したから同じように悔い改めのバプテスマを受けなければならなかったのか。全くそうではなかったわけです。イエス様は全く罪を犯されなかった。そしてこのバプテスマのヨハネ自身も、むしろイエス様から自分はバプテスマを受けなければならない、他の福音書ではそう言っているわけです。ところがイエス様はこのバプテスマを受けることは私たちにとって正しいことである、はっきりと言われているわけです。当時のイスラエルでは神様によって選ばれた者の印は何であったのか。それは割礼であったわけです。もちろんイエス様も割礼を受けられた。でも決してイエス様はその割礼に対してそれは正しいことであるとは言われなかったわけです。むしろイエス様はこのバプテスマを受けるということを自らなされた。そしてまた21節のところに、祈っておられるとという言葉が出てくるわけです。イエス様の生涯、確かに十字架と復活、それは私たちに重要なことであるわけですけれども、しかしイエス様が人間の子として歩まれたその生涯は何であったのか。それは祈るということであるわけです。 この福音書にもたびたびイエス様の祈られる姿が出てきます。そしてその祈りの一つの現れが何であったのか、それが21節の終わりに天が開け、22節には聖霊が鳩のような形をしてイエスの上に下って来られたということであるわけです。天が開かれて聖霊が下ってこられる。実はこのことは使徒の働きの一章のところでイエス様が約束されたのは、聖霊が下られるときにあなた方は力を受けて地の果てまで私の証人となるということであったわけです。今日私たちに必要なこの信仰の現れは何か、イエスの証人となるということです。私たちはどれだけ日々の生活の中にイエス様のことを他の人たちに伝えているだろうか、証しをしているだろうか。実はこのことは私たちの力ではイエス・キリストを伝えるということはできないということであるわけです。ある程度のことは言えるかもしれません。しかしどれだけ私たちは毎日イエス様のことを語っているだろうか。それは聖霊によらなければならないということですし、もう一つ大事なのは天が開かれている。最初の殉教者ステパノ、彼は大胆にこのイエス・キリストのことを反対する者たちに伝えたわけです。それは命がけでした。彼はついには石で打ち殺される。しかしそれでも彼が伝えたのはなぜできたのか。天が開かれていたわけです。そして彼には天が開かれてイエス様の姿が見えている。彼は証しせずには終えなかった。今私たちに必要なのはこの天が開かれるということではないかと思います。そして助け主が働いてくださって、私たちもあのステパノのようにもう最後の最後まで証しをしていく、イエス・キリストを伝える。ヨハネも人々に福音を伝えた。クリスチャンの使命は一体何なんだろうか。自分だけがいい生活をするというのが私たちの使命なんだろうか。私たちは救われたのは救わんがために、福音を聞くことができた。そしてそれを伝えていくということではないかと思います。私たちには永遠の命が与えられている。そしてステパノはまさにそのことを自らの命をもって証しをした人であったわけです。そして幸いなことは何かというと、22節の終わりに天からの声、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。このことが私たちにも必要なことではないかと思います。この言葉をかけられるのはもう天の父なる神様以外にはおられないということです。確かに私たちは人から褒められたり、そしてまた喜ばれるということも嬉しいことであると思いますけれども、しかし一番重要なことは、実は神様から自分にこの言葉が与えられるということではないかと思います。このことが言われたらどれほど嬉しいことであろうかということを思います。私たちは果たして神様の声を聞いているだろうか、神様からこのように言われているだろうか。私たちは何よりも人からの称賛ではなくて、神様が私たちを褒めてくださる。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。私たちもこの神様から喜びの声を与えていただきたい、そのように思います。そして23節から38節にはこの系図のことが出ています。新約聖書に系図は2つあります。1つはマタイの福音書の1章に 系図が出ている。そしてもう一つがこのルカの福音書に3章に出てくる系図であるわけです。ある方は少しこの名前が違っている、おそらくはマタイはこのヨセフの系図、そしてまたこのルカの福音書に出てくる系図はマリアの系図ではないかと言われる人があるわけです。実は2人ともダビデの子孫であった。そのダビデの名前も31節に出てきます。そして信仰の父と呼ばれるアブラハム、彼の名前も34節に記されてあります。そして最後の38節に、この神によって作られたアダム、そして最後には神に至るとあるわけですけれども、まあ、私たちも人として生まれた、遡っていくならば実は神によって作られたものである。大事なことはただ形だけが神に作られたのではなくて、実は私たち自身の魂がキリストにあって新たに作られるということではないかと思います。誰でもキリストに会うならその人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った、見よ全てが新しくなったのである。何よりも私たち自身のこの魂が肉体に勝って新しく形作られることではないかと思います。イエス・キリストを信じて永遠の命が与えられる。そしてまた神様は私たちをこの肉体よりも魂を日々新たにさせてくださる。そしてそれは神によってなされることである。私たちはこのことを信じて、そしてまた毎日この神の御言葉によって新たにせられ、そしてまた私はあなたを喜ぶ、そのように神様から語られるものとさせていただきたいと思います。